はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は7月31日日曜日、
うん、
時刻は17時5時を迎えるところです、は
い、そうなんですよね。ちょっと夕方になりましたけども、
そう、でも全然暑いね。
ねえ、
今日もね、
君も僕も汗だくなりました。
私も
今日ちょっとね、プチ引っ越しみたいなのがありましてですね。
そうですね。
うん。まあもう汗だくなりましてですね。
っていうか今、スタジオがね、物が溢れてます。
はい。
はい。普段から溢れてますけど、ね、さらに溢れてます。
はい。よかったら皆さん取りに来てください。
何もやね。
何もやね。はい。そんな状況ですけどね。
そうですね。でも夏場の引っ越しは暑いね。
そうやね。まあ、かといって冬場の引っ越しは寒いしね。
そうやね。もうい
つすんねえっていう話でね。
まあ、しょうがないけれどもね。はい。私の会社も、ちょうど今の時期がね、転勤の時期でして。
お、
はい、皆さん引っ越しされてますね。
あ、会社内でね。
そうそう、暑いやろね、きっとね。
物運ぶのって大変やね。
そう
やね。の、細々したのがね、うん、目に見えないものが結構ある。
ある。
ね。
私も一回引っ越しをしましたけど、まあ2回ぐらいかな、しましたけど、
は
い、
うん、
こんな段ボールいらんやろうと思うのに、うん、実は詰めていくと意外と。
でしょ。
必要。
本当にね、うん、段ボール一箱分ぐらいの、なんていうの、目に見えなかったものがたくさんあるね。
そうやね、収納って重要やねって思った、う
ん、ほんまに、うん、もう段ボール2箱から2箱ぐらい必要になってくるからね。
十分いりますよね、うん、また合わせてゴミも出るしね。
そうそう、したやつでもね、
うん、
まあまあそんなんでね、今日はちょっと汗だくなりましたけども、
はい、
まあ、久々の通算の登場で。
そうですね。
何やら九州へ行ってきたという話。
そうなんですよ。前にね、ちょっとラジオでもお話しさせていただきましたけれども、
はい、
母と一緒に九州新幹線に乗ってきました。
らしいですね。
はい。
どうでしたか。
直通で、もうビューンって行くんですよ。
それはわかんない。はい、それはわかんない。
まあ、直通でビューンって行くんです
よ。いや、さ、乗ってみて外から見えた景色とかさ、その乗ったビューンと行くのなんかどうでもいい話や。
どうでもええんかな。
っていうか誰でもわかるやん。
そうか、うん。いや、でもね。まあ、博多まではもちろん行ったことはあったんですけど、
はい、
そこから先の、九州新幹線のいわゆるね、元々あってやっとつながった部分を初めて走ったんですけど、
はい、
出来上がった駅っていうこともあってすごく綺麗なんですよね。
あ、なるほどね。新しい駅が多いからね。
そうなんですよね、うんうん、で、マットさんに言われてた CM、
はい、
九州新幹線のね、うん、あれをこう YouTube で見まして、
はい、
あれの通りに写真撮ろうと思ってたのに、
はい、
途中で飽きて結局諦めました。
なるほどね。まあまあ何時間もあるからね。
そうですね。
CM はまあ20秒30秒の話やけども、そのね、実際乗ってたら何時間の間にこう撮っていこうも
そうなんですよ。
大変ですよね。
まず外で手振ってくれてる人もいてへんしね。
いてないしね。
そうやね、そうやね。
まあビルの上に誰もいてない
し、いてないところ撮ってもなみたいな感じでちょっと飽きてきまして、
はい、
ただ最後に着いた鹿児島中央駅、まあ本当に端っこまで行ったんですけど、
はい、
もうそこでいっぱいこう駅の写真を撮って、
お、
はい、新幹線の写真も撮ってきましたね。
はい、大体何時間ぐらいなんですか。
ね、鹿児島中央まで4時間半ぐらいだったかな。
4時間半いうのは大阪から、う
ん、大阪から、新大阪から。
あ、新大阪から4時間半ぐらい、はい、
ね、長く感じるじゃないですか、時間で聞くと、
はい、
でもなんだかんだこう外見たりとか、あ、駅こんな駅なんやとか見てると、うん、あっという間に着きますよ。
あ、なるほどね。
うん、
まあせやけど実際ね、飛行機で行こう思っても、
はい、
まあ関空まで、まあ奈良からでしたら関空まで約1時間、
はい、
で、まあ搭乗やなんやかんしてたとして、まあ飛行機が1時間、
うん、
でまた向こう着いて、
はい、
移動するのに1時間と考えたら、
うん、
大して変わらない時間ですね。
そうそうそう、移動もないし、
うん、
まあ言ったらちょっと中でお弁当を食べたりとかね、
はいはい、
ビールでも飲んだりとかね、
はい、
本当にくつろげますから。
お
で、ね、中のやっぱり内装が新しい新幹線なんですごい綺麗なんですよ。
はいはい、
はい、洗面所とかもね、普通だったらトイレがあって洗面所があってだけでしょ、
う
ん、
はい、
女の子用のこうなんていうんですかね、本当に鏡の大きな洗面所があったりとか、
化粧台的な感じで、
そうそうそう、すごい綺麗でしたよ。
は
い、
うん、
だからね、乗っててちょっとこう探検したりして楽しかったですね。
はい、まあまあ初めての経験ということでね、はい、いろんなとこ行ってね、
行ってきましたね。
まあその後はどうですか、いろんなとこ、はい、鹿児島だけ行ったのは、
うん、鹿児島とね、熊本行きました。
あ、熊本と、
はい、
鹿児島の、状況はどんなんでしたか。
桜島がすっごい綺麗に見えたんですよ。
ほう、
天気がと てもよくって、はい、で走ってね行ったんですけれども、もう走ってて、ほんまに走ったわけじゃないよ、はい、車でね走って行ったんですけど、はい、あの桜島がこんなに綺麗に見えることってあんまりないですよって地元の方に言われるぐらい、
あ、そうなんや、
綺麗にくっきりと見えましたね。
あの噴火してるとこはどこやったっけ。
結局桜島、
あ、桜島の方か。そう
だから桜島が噴火してると、あの灰で煙って見えなくなるらしいんですけど、はい、お天気もよくその時噴火もしてなかったので本当に綺麗に見えるんですよね。
あ、そうなんや、うん、もうよかったね。
よかったですね。でその後霧島で温泉入って、
はい、
はい、で翌日熊本に移動して、
はい、
空港近くで馬刺しをがっつり食べまして、
はいはい
はい、でその次の日また帰ってきましたね。
あ、熊本の方の馬刺し、うん、どうでしたか。
超美味しかった
堀の方が美味しくなかったですか。
いやいやいやいや、あの地元で食べる馬刺しの美味しいこと。
そうですか。
もうこれはね、私ほんまにみんなに熊本行ってって言いたいぐらい。
あ、そうなんや。
うん、もうマジで美味しかった。
僕ね、去年やったかな、一昨年やったかな、忘れたけど、一回熊本行ったんですよ、はい、その時ね、向こうでやっぱり食べたんですよ、
うん、馬刺しを、
うんうんうん、まあ、美味しいのは美味しいねんけど、
はい、
馬刺しと同じぐらい、うん、鶏肉の方が美味しかったんですよ。
そうやってでもあるかな、宮崎の地鶏みたいなやつってこと
みたいな形で、あの両方とも置いてるお店やったんです、
はいはいはい、
で馬刺しは馬刺しで食べたんですけど、うん、あ、美味しいなー言うて食べててんけど、その後にちょっと飽きたから、うん、鶏食べようかーで鶏食べたら、
はい、
それがめちゃくちゃ美味しかった。
でも確かに炭火焼き鳥は美味しいよね、
うん、
美味しい。それはまあ比べてしまうこと自体ももったいない感じはしますけど、
はい、
あの馬刺しはまあ関西でもね売ってるところもあって食べたことはあったんですけどね、はい、あんなにこうなんていうかとろっとしてて、うん、甘みがあって、
うん、
でそれでいてこう何だろう、濃厚な感じ。
あ、
でもね、あっさりしてるんですよ。
確かにね、
うん、
なんてこう
上品かな、
うん、言うたらどう言うたらええか言うたら難しいですけどね、食べ物の味っていうのはね、
うん、私が行ったお店はその馬刺しというか馬肉の専門店 で、
はい、
で馬刺しが有名なんですけれども、うん、あと出てくる料理も基本的に馬肉を使った例えばハンバーグだったりとか、
はいはいはい、
あとなんかこうパスタみたいなんだったりとか、うん、そういうのがランチでね行ったんですけど、ランチセットで選べるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、であとサラダとかも食べ放題みたいな感じのところで
一回したけどハンバーグ食べてみたいね。
ハンバーグ美味しかったですよ。
あ、本当に、
うん、
あの牛と豚とこう何対何で作るのが一番ハンバーグは美味しいとか言われてる、
まあ、ね、食べるのがね、
うん、それがビーフ 100% のハンバーグとか言って出てたりするでしょ、
はい、ありますね。
そんなんをどう違うのかっていうのを食べ比べたいな
と思って、ちょっとずつ食べたいね。
あ、
馬肉100、
そうそうそう、
合いびきみたいなんで、
う
ん、
だからね、そういうので見たいですよね。
そうですね。でも関西なんかだとそんな店ありそうやけどね。
ね、
言うたらね、
うん、
いやでも本当熊本行かれたらぜひ馬刺しを、
はい、ですね、
はい、そして黒豚も食べていただきたいですね、
は
い、
ですよね。
もう良かったです本当に、
はい、はい。でお土産は、
え、
お土産は
ほらほらほら紫芋、
え、いやいや、お土産は肉じゃないのかな。
ね、生肉はちょっとね、やっぱりこの時期無理だったんですよね。
まあまあ確かにね、そうそう、生肉は無理やけど もう
すごい持って帰りたかったんだけど、
別に燻製でもいいやんか。
いや、それがね、帰り道に、うん、とかその駅にね、新幹線の駅に、うん、あのそこのお店の出張所みたいなのが出てて、
はいはい、
その馬肉屋さんの、
うん、
でそこであの本当に炭火焼き鳥みたいな感じで馬肉を焼いてたんですよ、
はい、
でいわゆるこう炭焼きをしてる香ばしい、
うん、
馬肉があったんですね。
ほうほうほ
う、うわ、めっちゃええ匂いと思って、
はい、
買って、
はい、
帰りの新幹線でペロリと食べてしまいました。
いや、だから最近ね、今やったらね、あの宅急便という手もあるわけじゃないですか。
あるね、
ね、
うん、あるね。
だからそういうこともこういろいろ考慮したら、
いや
っぱり行ったとこの名産というか、
い
そういうのをやっぱりね、
想定外やったな。
そうか、
ほんまに、
はい、
いやでもあれはね、地元で食べるべきです。
まあまあ確かにね、
はい、もう一回熊本行きたいぐらいですね私、
はい、
うん、よかったです、
まあ、次回また行く機会があったら、
はい、
お願いしますね。
わかりました、たっぷりといただいてきます、
は
い。
そうなんでね、
はい、
旅行の話は、まあ、長々と話していただきましたけども、
ね、
最近何やら、うん、スマートフォン買うか買わないかかなり悩んでいる
ということですよ。そうなんですよ、実はですね、うん、あのこの前携帯を落っことしまして、
ほう、
はい、もう本当にその時どうしようってなってね、
はい、
でその時点で、まあ、まだ見つかってなかったので、
はい、
次の携帯をどうするか、
うん、
ま、元の携帯と同じような携帯にするのか、
はい、
もうこの際だからスマートフォンにするのかも考えとかなということで相当悩んでたんですよ、
はいはい。
まあ、結局携帯見つかったんですけれども、うん、その悩んだ時にね、スマートフォンをいろいろ勉強してて、
うん、
でそこでチラッと聞いたのが、
はい、
マットさんがスマートフォン買ったらしい。
そうなんですよ。
ね、
先週、先々週かな。
いや、めっちゃ最近やん。
そうなんですよ、うん、僕もね、ちょっとね、あの今の携帯、もともと持ってた携帯がね、
はい、
ちょっと水濡れっぽくなってて、
あー、そっか。
で、Bluetooth っていうそのイヤホンマイクが使えないんですよね、
はいはい、
で、ちょっと変えようかな思って、うん、ドコモショップ行ったんですよ、
はい、
で行ったらスマートフォンとそのまあ普通のと悩んでね、いろいろ説明聞いてるとですね、
はい、
まあスマートフォンだとちょっと割引もあると。
そうですね、今はね、
うんうん、でちょっと充電するやつもついてくると、
機械もついてくると、
うんうん、それを聞いた時に、あ、こっちの方が安いねんや。
そうやね、だってスマートフォン自体は5万とかね、本体はするけど、 その割引でだいたい 2,3 万とか割引になったりするやつあるもんね。
そうなんですよ、うん、でその割引があって、まあ普通に電話も使えて、
はい、
ネットもね、ワイワイ行けてって思ったら、うん、あ、そっちの方が得やん、
そう
って思ったんですね。
それもまた今の時代に乗ってるし、
そうそうそう、
うん、
で、あ、ほんならそれにしようかなと思ってやったんですが、
買ったんですね、
はい、
どうですか。
いやね、バッテリーの持ちがめちゃくちゃ短い。
あー、やっぱりでもあれだけの機能を詰め込んでるから、
うん、
やっぱ電池使っちゃうんやろ
う
ね。
そうそう、やっぱ液晶もでかいでしょ、その分電気使うし、
うん、
それにね、いろんな機能がつきすぎてて、
はい、
いろんなのを使えるように設定するとですね、
はい、
あのバックグラウンドっていうか後ろでね、常に動いてんねん。
あ、そっか。
電話だとね、
うん、
電話がかかってくる電波だけをこう
受けてるだけだからね、
うんうん、けどもあのメールとか、
うんうん、
で GPS 機能で自分の位置とかもやし、
はい、
で Wi-Fi でつなげれるあのポイントも探したりとか、はい、
うん、
そういうのを常に電波をあちこちに出してるから、
はい、
もうそうですね、半日で5時間ぐらいで 5、60%、
うん、それってちょっと不安。
バッテリーが減りますね。
まあそのバッテリーの充電器を持ってるとはいえちょっとね、
そうそうそう、
ドキドキしますよね、
うん、
もうちょっと持ってほしいな。
だからね、あの計算、あの通算が携帯落としてんって言った時ね、
うん、
電話で喋った時に、うん、俺のと買えへんかって言ったけど
それその時でも絶対スマートフォンの嫌なとこ言わへんつもりやったやろ。
そうそうそう、めっちゃくちゃええよとか言ってね。
なんでやねん、ずっこいがな。
だけどあれね、あの僕ら車で移動とかね、
うん、
でどうしても外の現場とか行くんでね、
はい、
それを考えるとですね、ちょっとあの不便ですけど、
はい、
室内とかで普通に電話とか、
まあ、電源のあるところであれば充電はね、あの出先とかでもできるかもしれないです
しね。そうです、
はい、
だからもう充電するやつ一つ持ってたら、うん、電車の中であ、ちょっとないなと思った時に充電もできるんで。
そうですね、
こういう感じでやったらいいと思うんですよ。
あー、そっか、
うん、
せやな、ちょっと悩みます。
まあ一度考えてみてください、
うん、はい、わかりました。
よかったら僕の携帯と交換します
ね。なんでやねん
まあまあ、あの ラジオ聞いてる方でね、いろんな情報もお持ちと思うんで、ね、
そうですね、逆に私にスマートフォンを買いたいと思わせるような携帯を持ってる方がいらっしゃったら、はい、ぜひ教えていただきたいですね。
そうですよね、
はい、
お願いします。
さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。
Come
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
いや、久々にね、マット君のギターが聴けました。
あ、聴けました、あんなに九州話盛り上がったのに。
はい、
よかったね。
はい。
さあ、それでは今日の写真をご紹介したいと思います。はい、
そうなんですね。
今日はね、テーマが車ということで、はいはい、めっちゃかっこいい車映ってますね。
でしょ。
これ。
今僕乗ってるんですよ。
え？
カウンタック。
これ、ドア開かへんで。
ドア開けへんねんけど。あのね、窓を割ってね、入っていくんですよ。
どんな車やねんな。
ミニカーや、
言うねん。せやな、わかるよね。ね、はい、いや、でもかっこいいよね。
ねえ。先日ね、せやけど本物のカウンタック見たんですよ。
嘘、今でも走ってるんですか？
走ってますよ。
あ、そうなん
だ。ガソリンスタンドでね、ガソリン入れてたら、はい、横に止まってね。
おー、かっこいい。
うえっけーみたいな。
すごいよね。
ああいうのやっぱり乗りたいですね。
そうですね、やっぱ男の子憧れるもんなのかな。
っていうかね、スーパーカーは一度乗ってみたいね、
やっぱり。あー、確
かにね、憧れはありますね。
あの、ブオンブオンブオンって言いながら、そうそうそう、低い車ね。
ただね、ツーシーターでしょ。
はい。
物詰まれへんしね。で、まあ横に綺麗なお姉ちゃん乗せたらええねんけど、まあね、その辺の人乗せても仕方ないかなっていうのもあるしね。あの
スーパー行くのにそんなに行ってもしゃあないやろしね。
そうそうそうそう。
それはまあ行くところとか行く相手とかいうのを考えて、まあもちろん運転手さんも考えてみたいなことやるけど
ね。まあまあ確かにね、本当にその辺もあるからね。
そうですね、
はい、まあ憧れということでこの写真にしましたけども。
わかりました。じゃあマントさんがいつかこの車に乗れることを私は祈っております。
はい、
はい、さあ、ということで今日のテーマいきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは車。
はいよ。
ということで、
今までね、いろんな車乗りましたけどね。
は
い、
私も乗りました。
ね、もう何台ぐらい乗りましたか？
ね、一番最初、K に乗ったでしょ、18で免許取って、
はい、
それからちっちゃいのをフルに乗って、
はいはい、
それから自分で買った車に乗って、あ、乗用車に乗って、そこからまた乗用車、乗用車、K、K、7台ぐらい。
おー、すごいね。まあ、そんだけ年取ったらいいことやね。
ぶわぶわ。ぶわぶわ言ってるわ。
はい。まあまあ僕もですね、もう片手に、まあ2つ、まあ10以上は乗ってると思いますよ。
両手やね。
両手以上ね。本当にね、以上は乗ってるかと思います
よ、ね。マントさんでも車好きというよりも実用性を取りますよね。
あのね、若い頃はね、やっぱりかっこよさとか、走る車っていうのを選んだんですけど、
見た目的なものをね。
見た目的にね。
はい、
ですね、30過ぎというぐらいからですね、
はい、
あの、K でも、ちょっとこう、ワンボックス的なというか、ね、デカめのやつが出てきたじゃないですか。
はい、そうですね。
ほんなら、いろいろ詰めるし、結構走るし、みたいになってからね、あ、これは、K でいいやんみたいな。
確かに、ありますよね。
ね、
私もあの、まあ、別にその大きな車に乗りたいわけじゃなかったんですけれども、はい、あの最初にね、一番最初に本当に K に乗ったんですよ、18歳の頃に、
はい、
でその頃の K って、まあ、正直言って今の K と全然レベルが違ってて、
もう20年30年前やったらね。
いやいや、まあ、そこまでとは言わんけど、はい、まあ、近いくらいね、前のんだと、でその当時の車って、車屋さんが後から聞くとね、その当時の車はあの車のエンジンのバンドがパンストやったっていうぐらいの、性能しかなかったって言わはるんですよ。ほんまかいなと思うんですけど、でもほんまっぽい。いや、でもマジでそれぐらいしかなかったでって今の方言わはるんですね。
確かにね。
で、一回本当のことなんですけど、あったのが、
はい、
車をね、こう夏場に乗ってて、さあ、あの、閉じて、で、降りようと思った時に、あの、昔って、キーをこう、カチッと止めるところが上にボタンみたいな、
ありますね。
突起物になってたじゃないですか。
はいはい、
今はカチャンってやるんですけど、そのロックをピュッてこう抜いたら、溶けてて、そのままニョロンって抜けたんです。
すごいな。
え、
それは暑さで。
そう。溶けてたんです。
よっぽど暑かってんで。
かもしれないんだけど、
は
ぁ、
い、
みたいな、ロック取れたっていうのでね。
へぇ、すごいな、それ。
もう、私その時、見ても K、ちょっとしばらく乗らない。
それはね、K の問題やないと思う。
なかったかな。
乗用車でも同じだったと思う。
そうかな。
だけど暑さ。これに置いてたと。
いや、別にスーパー買い物行ってしばらく置いてただけだったんですけど、もう本当にびっくりして、
はい、
もうそこ車屋さん行って直してもらったんですけども、すぐに乗用車に買い替えましたね。
まあまあ、そうやけどね、こう上からパチッとする車ね、はい、まあ、未だにあるんで。
あ、今もまだあるかな、
はい、あるんで、ちょっとそれを乗ってる方は
気をつけてくださいね。
あの、どっか出かけるときは、
はい、
駐車場置いていくときは、必ずこう、日よけか、
そうですね。
何かこう、
はい、した方がいいかもしれないですね。
した方がいいですね。
は
い、
まあでも今の車は性能良くなってるんで、
はい、
多分そんなことは絶対ないと思うんですけれども、
それは性能というより、はい、プラスチックの質やろ。
そうかな。
質がいいか悪いか。いや、
でもほんまにあの感触今でも残って、もうニュルン って感じで上がってきましたからね。
すごいね。
はい、
しし氷とか置いといて。
いや、せやけどべちゃべちゃなるで。
べちゃべちゃなるか。
じゃあ、それでは、はい、メッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。はい、まずは、なでしこさんからいただきました。はい、あらあら、タイムリーなお名前で。
ね、
とある友人は B 級ライセンスを持っていて、週末になるとマイカーでレースに出ていました。
すごいね。
うん、ただ、車を軽くすることでスピードを上げられるようで、うん、オーディオも後ろのシートも何もついてない車でした。
あ、
友達同士でドライブに行くとき、その子の車に当たると本当に退屈で、はい、レースの話をされてもよくわからなくて困ったものでした。
うん、ああ、なるほどね。そうかそうか、レース仕様やから。
はい。
そんなやったらドライブ行かんかったらええんやな。
もしやけど、マイカーでレースって出れるんやね。
あ、ありますよ。マイカーのレース。
あるんですね。
結構ね、みんな改造しててね。
あ、そうなんだ。
確かにね、何にもつけてないんですよ。内張りも外してるんですよ。
あ、そうそう。なんか、だからね、本当に、そんな感じですよね。言ったら、シートもない、はい、オーディオもないっていうことやもんね。
ですよね。だから、もう、後ろのシートすら外したりとか。
でも、それって、マイカーって言っていいんですか？
いや、けど、マイカーやん。
そやけど。
マイカー、自分が好きで乗ってるから、普段からもうそれを乗ることによって、うん、おこれはいいな、ここが走るなとか思って走ってるわけですよ。ま
あ、確かにスピード感はあるんでしょうけどね。はい、いやでもこれ確かにほんまにそれでドライブ長距離とか行かれたらね、
あのね、
辛いやろな。
ラリーっていうレースあの知ってる？
ラリー。
ラリーって言ってね、何キロもいろんなとこ砂漠とか走るような。
ずっと走るやつあるある。
何時間もね、うんうんうん、行くレースあるでしょ。
はい。
それね、国産車とかはね、うん、やっぱりね、全部外してるんですよ。
あ、そうなんだ。
軽くなるよね。
へー。
で、エアコンも切って、走ってんのに、うん、ベンツあるでしょ。
ベンツ、はい。
ベンツはね、エアコン入れて、内張りも全部ついて走るらしい。
へー。でも勝つの？
結構いい成績残す
わ。
やっぱりね、違うって言ってました
よ。あ、じゃあもう基本的な馬力的な部分が違うのかな。そうそう。
だからあれで外したらもっと走んちゃうっていう話なんだよね。
なんでベースの人はそこまでせえへんやろね。お上品。
違うわ、ああいうとこで。まあまあそんなんでね、いろんなんでね。だから、自分の車にすんのやったら、ベンツでやったよね。
あ、そうやな。うん。まあでも、どうやんやろね。その方も、一生懸命頑張ってはって、マイカーでしかできなかったのかもしれないしね。
それこそカムタック乗って
んね。あ、ええな。
ほんならね、中がもうちゃんとできてるしね。
そうやね。もうレース仕様になってるやろからね。はい、ぜひその方にそう言ってあげてください。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、続きまして、アイさんからいただいております。
はいよ。
車に乗って出かけるときには、荷物をいろいろ詰めるので、ついつい物が増えてしまいます。
あ、わかるわかる、
うん。雨が降った時の傘。うん、寒かった時用の上着、
はい、
気が変わった時用の靴、
うんうん、
その他いろいろ生活用品などなど、
もうそう車で生活したらいいよな。
うちの娘なんか一時期折りたたみ自転車を積んでたけど、
はい、
ほとんど自転車に乗らない上に重くて燃費が悪くなるとかで、うん、そのうち下ろしてしまいました。
あ、わかるね。
増えてしまったたくさんの荷物は下ろすと収納に困るんだな。
あ、そうそう、知らない間にね、車の中にもね、荷物がいっぱいになってるんです。
なります。
僕、うん、今日ねちょっとプチ引っ越しで、
はい、
もともとあった車の荷物を下ろしたんですよ。
うんうんうん、
ほなね、このスタジオの廊下、
うん、
いっぱいになってるんですよ。
結構私これてっきりプチ引っ越して持ってきた荷物やと思ってたら、
はい、
実はマットさんの車から出た排出された荷物やったってこと
に、そうそうそう、
気づきました。
普段からね、ちょっとした時用の服とかもね、
うん、
行った先でちょっとスーツに着替えないといけない時もあるわけですよ。
まあ、ありますよね。
だからそんな時にわざわざ帰って着替えてる場合じゃ なかったりするんで、
うん、
も
う
スーツは積んでる、
はい、
でこまごましたものもいっぱい積んでるんですよ。
はい、
寒い時用にね、
せやね、
もうあるし、
せやね、
なお風呂も入れない時もあるんですよね。
うん、
だからどっかでこうシャワーでも浴びれたら着替えも持っておかないといけない。
まあせやわね。
だからね、どんどんどんどん増えていくんですよね。
でもほんまに意外とこう詰めてるんやなっていうのをこう下ろしてみるとわかりますよね。
そうですね。
うん、私もだから前にその乗用車から軽に乗り換えをしたことがあって、
はい、
でその時に車屋さんに引き取りに行く時、前の車に乗ってもうそのまま引き取ってもらおうと思って車屋さん行ったんですよ。
はい、
でそこでじゃあこちらの車ですって言ってトランク開けて、はーいって荷物入れてたら半分も入らないんですね。
あー、わかるわかる。
うんうん、で車屋さんに何いっぱい入れてるんですかって言われて、いやでもこれ入ると思ったんやけど、だ軽はそんな入りませんよって言われて、
ですよね、
結局後ろの乗る席に、
うん、
乗用車の席に置いて、
だからね、うん、最近いいのはね、デッキとかはメモリーとかで音楽が そうですね。
CD とかがいらなくなった。
そうそう。昔は CD、MD、まあテープの時代なんだ。
かさ高いね。
ものすごくかさばって。
なったなった。
もうそれ入れ替えるだけでも大変やったからね。
もう何枚チェンジャーとか出た時にすっげーとか思ったけどね。
でしょ。
うーん。
もうテープなんかね、100本入りのケースとか売ってたんですよ。
あります。持ってますよ。なんかこう、取っ手がついてるようなね。そうそう。カバンみたいになってるやつとかね。
そんな入れ替えへんのにね、100本ほどつけてね。
でもあれ楽しかったけどね。
まあまあね。
テープを作るのがね。
そんなんもあるからね。
はい。でもこの話題今どのぐらいの人ついてこれてんやろ。
ね。いや、そうやけどね、車の中にいっぱい物を乗せてる人多いと思うよ。
それはあると思いますね。ね、はい。
一度たまには整理しましょうね。
そうですね。今まあエコですからね。本当に電気を大切になんて言ってますが、車の燃料も大切にするためにも、ちょっと車の中の整理をしてみるのもいいかもしれないですね。
はい。
はい。愛さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そして引き続きもう一つ愛さんからいただきました。
はい。
キャンピングカーっていいなと思う。
いいですよね。
自分の部屋ごと移動してるって感じで、どこでもくつろげそう。うん、荷物もいっぱい詰めるしね。うん、いうことなんですね。
なるほどね。雪よさ。
さっきあんなんいっぱい積んであかん言うといてこれ
って
どうや
ろ。だから、キャンピングカーこうで済んだらええ
ね
ん。なあ。それやったらもう一石二鳥やで。
確かにね。
もう収納もいっぱいいろんなとこ入れれるしさ。企業洗濯機も全部入れて。ほんまに済んだ
よ。まあまあ確かにそういう方もいらっしゃいますけどね。それも移動されて
とか。キャンピングカーとかやったらシャワーも全部
ついてますよね。
あるでしょ。だから、それで日本全国こう、ずっと回ってる人も。
いや別にそんなさまよわんでもええんちゃ
う。まあまあ、
固定はしたいと思うんだけど
ね。あれね、道の駅、どこやったかな忘れたけど、ずっとキャンピングカー止まってるとこあるんですよ。
そこ住んではんのかな
多分ね。それで住んではるんや思うねん。で道の駅やから別段車止めるのは
悪くはない、
文句言われないでしょ。
ないけどどうやって働いてはんやろね。
わかんないけど、
そっから徒歩。
いや、わかんないよ。
どうしてんやろね。
だって移動はできるやん。
あ、そっか、車で。
はい。
あ、
だからその仕事の時は現場へ行ってるかもしれ
ん
けども、
道の駅やったら大丈夫なんだ。高速のインターチェンジとかだったらね、高速乗らなきゃいけないけどね。
そう、多分ね、家がないんでしょうね。
そうだね。
だから最終道の駅で寝泊まりをしているという状況やと思いますよ。
まあでもこう未来に向けて今お金を貯めてらっしゃるのかもしれないし、
まあそれからそのキャンピングカー行くかしてんのかなと思うよね。
確かにね、
うん、
いやでもそんな生活をこう年いった時にしてみたいなっていうのはちょっとありますけどね。
まあ気ままにね、
うん、
誰にも干渉されず ね
いろんな街をこう楽しめるっていうのも面白いな、
ね、まあ、かなり人に迷惑をかけますけどね。
そうですね。、はい、気をつけます。
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
さあそれではそろそろ来週のテーマいきたいと思いますが、
はい、
ライセンス、
うん、
週末、
はい、
レース、
うん、
オーディオ、
うん、
靴、
うん、
自転車、うん、自分の部屋。
ああ、自分の部屋欲しいな、やっぱり。
え、なかったっけ？
あるある。
あるよな。
っていうか、ほとんどないような状態ですけどね。
あ、まあまあ、共有のような状態ですね。うん。うん、
まあ、いろんなライセンスも取らなあかんし。
うん。
まあ、ライセンス取りに行くのには、靴履いていかんとね。
うん、そこ？ぐるっと回ってそこ？
そう。やっぱり、草履とかでライセンス取りに行かれへんからね。
え、いいんちゃうの？
いや、だって車のライセンス取るもたらちゃんと靴履かなあかんし。
そうやね。
うん。そんなん草履姿でさ、ライセンス取りに行ってる人あるかな？
どうやろ、もしかしたら最近のこう、つわものはいてるかもしれないけど。
かもわかんないですけどね。
はい。でも最近ほら、夏場だからね。
はい。
草履というか、魚山とかね。
は
い。いいですね、大野くんのね、靴ね。
わかりました。はい、まだそれから靴で。
そうですね。
いろんな靴あるでしょう。
はい。
行きましょうか。
じゃあ来週は靴ということでテーマトークをお待ちしております。
はい。お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあそれでは最後の曲はフレンディで電話しても一回。
浮かぶ待って いて言いたいから」